耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1209回8月18日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。2010年2月22日に金華堂さんが自己破産しましたね。今年の2月ですけれども、あれでね、店が急に閉鎖されてびっくりした人多いと思うんです。僕は手芸やらないから、金華堂さん買ってたわけじゃないんですけども、池袋よく行くのでね、当たり前にあったお店が急になくなっててびっくりしました。古くはですね、僕が子供の頃、長崎屋という百貨店があったんですけど、それがね、急になくなってびっくりした記憶もあるんですけど、こんな風にですね、大企業が急に倒産するとか急に閉鎖するとびっくりしますよね。個人商店とかだとね、よく大学の時の行きつけのラーメン屋さんとか行きつけの喫茶店がね、なくなってしまったってなって、まあこれはちょっとこれでびっくりしたんですけども、なんとなく予想ができたんですよ。でも大企業ってなかなか僕らから見ると予想がつかない。また株式投資とかやってる人もですね、ちょっと予想がつかない部分とかあるんじゃないでしょうか。そんなですね、大企業の衰退そして倒産をですね、5つの段階に分けてその兆候を読み取ろうという本を今日はご紹介しようと思います。人気のシリーズの第3弾なんですけど、今回からですね、どうも切り口を変えてきたみたいですね。どうすれば企業は潰れていくのか、企業が潰れていくときに何が起きるのか、ぜひ学んでいきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております、ジェームズ・C・コリンズ著、山岡洋一役、ビジョナリーカンパニー3、衰退の5段階という本です。著者のジェームズ・C・コリンズさんはピーター・F・ドラッカー氏から受け継いだノウハウを生かして経営学者として活躍されているという、ドラッカーの教え子と言われている方です。前作である、ビジョナリー・カンパニー時代を超える生存の法則と、ビジョナリー・カンパニー2飛躍の法則、こちらがね、共に世界的なベストセラーになっています。ラジオで紹介したと思ったんだけど、この全2作してないんですね。というわけで今回紹介するビジョナリー・カンパニー3衰退の5段今回が、新刊ラジオ初のビジョナリーカンパニーシリーズの紹介となるようなんですけども、今回衰退の5段階というタイトルがあるんですけど、これがねかなり特徴的なんです。なぜかというとね、前2冊はですね、ビジョナリーカンパニーってのはどんな企業のことで、どんな経営戦略のもとで動いていて、成功した企業と失敗した企業、つまりビジョナリーカンパニーになるための明暗を分けた要素は何だったのかとか、あとは企業を成長させるリーダーってのはどんな資質があったのかっていうね、成功した企業を取り上げて、そこから成功の要素を取り出そうというスタイルだったんですけども、これをやめたんですね。衰退した企業を取り上げるようになったと。なぜかというとですね、ビジョナリーカンパニー1も2もですね、取り上げた企業はアメリカで有名な企業だったんですけども、この前のリーマンショックとかね、もろもろあって、現在ちょっと残念な企業に、ちょっとビジョナリーじゃない企業になっちゃってるんですよね。わかりやすく言うと、1270年にビジョナリー鎌倉幕府みたいな本を書いてしまった、みたいなね。歴史書としてはすごいいいんだけども、なんかノウハウ書としてはどうなんだ、みたいな感じがね、あるわけなんですよ。わかりづらいですね、鎌倉幕府。そんな感じでですね、今回扱うテーマが、企業が衰退していく段階、そして衰退からの脱出の鍵という、前作とはちょっと違った方向性になっています。どんな企業もね、やっぱり成功すれば失敗もすると、流星を極めれば衰退もあるというわけでですね、どういうふうに衰退していくのかに着目したのが面白いです。で、この衰退をね、5段階で表してるんですけども、その企業が衰退していく様子というのをね、敏感にキャッチできれば、経営者であっても、従業員であっても、はたまた投資家であっても、適正な対処ができるんじゃないだろうか。というわけでこの本ではですね、モトローラとテキサスインストルメンツ、ヒューレットパーカードと IBM のような、衰退してしまった企業と、衰退を一歩手前で食い止めて成功した企業というね、その2つを、比較しながらね、明暗を分けたエピソードを解説しています。で、これがまた詳細なデータで語られてるんですけどもね、本編だけでなく付録も今回すごいです。今回の本は社辞と参考文献と付録がものすごい長いんですけども、付録はね、とりわけすごい。幼き日に買ったテレビマガジン並みに付録がついてます。というわけで、そのデータだけでも十分満足できると思いますから、気になった方はですね、本の後ろの方パラパラめくってみてください。では気になる衰退の5段階、ここから先で見ていきましょう。 今回新刊ラジオではですね、とある会社の経営者をモデルに、この衰退の5段階をですね、ビジネスに疎い人でも分かりやすく紹介していこうと思っています。会社経営者の A さんがこんなことを言ってるんだそうです。
いやー、周りは相変わらず不況だなんだってぼやいてますがね、うちは順調すぎて困ってるんですよ。まあ来るべくして今を迎えてるってとこでしょうな。成功に必要なのはね、運だけじゃないんですよ。世の中の流れとニーズを見極めるセンスっていうか、嗅覚が必要なんですよ。
はい、これが衰退の第一段階ですね。どやって感じのねコメントでしたけども、成功による傲慢、これが一段階です。順調な経営が続くことで気が大きくなって、会社の元々の目標を忘れて、この成功は当然のこと、運も俺の味方、運も実力のうちというふうにですね、傲慢になり始めた時、企業は衰退を始めるんだそうです。謙虚さとか好奇心を失っているんですね。そして第2段階。
来週から新事業を開拓していこうと思いましてね。今まで無縁だったジャンルなんで手探り状態なんですが、きっとうちにしかできない企画や商品が打ち出せるはずなんですよ。まあ主力商品は好調ですし、広げるなら今かなって。私のモットーは大胆に攻める経営ですからね。
いや、調子に乗ってますね。第2段階は規律なき拡大という症状が出ます。成功によって傲慢になると、調子に乗って知識も経験もない分野への事業拡大をしようとし始めるんですね。まあ、メインの業績自体はまだ好調だからなんとかなるんですけれども、会社が一番大事にするべき仕事から離れてしまっているので、場合によってはとんでもない悪手になる可能性が高いと。さらにですね、会社の成長速度に人材確保が追いついていかないので、組織の質が低下し始めることもあるんだそうです。このあたりはですね、やっぱり強みを生かせっていうドラッカーの教えが生きてるんじゃないでしょうか。そして第3段階。
このところの業績の低迷はあくまで一時的なものであり、外野からの圧力のようなものと私は考えております。新事業での苦戦も十分に想定内のことですから、深刻なダメージになるとは考えていません。それどころか、先日発売の新商品は順当に売り上げを伸ばしてきています。一時の不調より、この状況でも売れる商品をリリースできる当社の強さにこそ注目してほしいですね。
なんかもう現実を見ろって感じがするんですけどね。第3段階、リスクと問題の否認という症状です。まあこれおそらく A さんもね、問題見えてるはずなんですけれども、もう傲慢さと、もう事業拡大でこうね、手を広げちゃった分、引くに引けない状況になってて、問題をなるべく小さく扱って見て見ぬふりをしようとする。逆に小さなことでもいいデータが出てくると、もうとことん大きく扱おうとすると。1000万円損しちゃったけども、まだまだ大丈夫、やったぜ、俺の考えた商品100万円の大ヒットだみたいなね、差し引きマイナス900万円やっちゅうねんって。そんな状況、そうするとですね、リスクや警告を示すデータを無視した大きな賭けを選ぶことがあるんだそうです。そして第4段階といくんですけども、ここから先詳しくは本を読んでみてください。まあぶっちゃけた話、第4段階はですね、一発逆転を目指します。第5段階は織田仏様です。そんな感じでですね、なかなかこう読んでて辛かったんですけれども、一言ではないですね。まあなんというかですね、皆さんの会社にも当てはまることありますかね。なんとなくドキッとしちゃう内容が多かったんですけれども、まあこの本読むとですね、その大企業がダメになった理由っていうのをね、5段階で書いてまして、また今回紹介できませんでしたけど、検証もしていますから、どうすれば大丈夫なのかっていう、ちょっとね、衰退からの抜け道もね、学ぶことができると思います。経営者の方は非常に気になる内容だと思うので、ぜひ読んでいただきたいと思いますね。あとはまあ従業員の方、まあまだ若手のビジネスパーソンの方もですね、知識として知っておいて損はないと思いますから、このビジョナリーカンパニー、有名なシリーズですね。ぜひこのビジョナリーカンパニー3読んでみてください。で、僕の感想としてはですね、まずデータが豊富っていうこと、あとはですね、読んでてやっぱり怖い。まあ不況と言われてますけどもね、どんな企業がその潰れるかわからないってなると、もしかしたら今自分がお世話になってる会社とかも ここに当てはまっちゃうんじゃないかっていう危機感があったりしますよね。この音声カットされないかビクビクしますけども。まあ、そんな感じで、ビジュアリーカンパニー3人気シリーズですのでね、ぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。ビジョナリーカンパニー3衰退の5段階、ジェームズ・C・コリンズ著、山岡洋一役、日経 BP 社より税込み2310円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まずは関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1037回2010年1月28日号、最悪期まであと2年、次なる大恐慌。これは会社ではなくが社会全体が大恐慌になるよという予測をした本です。怖いのでぜひ見てみてください。もう一つ、新刊ラジオ第1121回2010年5月6日号、2000社の赤字会社を黒字にした社長のノート2。タイトルの通り、赤字会社を黒字にした、まあ、つまり会社再建の、著者が書いた、ね、本ですので、結構今回の本と合わせて役に立つんじゃないでしょうか。で、3つ目、新刊ラジオ第1129回2010年5月15日号、潰れてたまるか、ピンチをチャンスに変えた10社。まんまの内容です。潰れてたまるかと思う人は読んでみてください。で、今回のビジョナリーカンパニー3衰退の5段階ですが、まあ、ビジョナリーカンパニー 1,2 を読んでない人でもですね、3から読んでも大丈夫だと思います。1,2 のデータもある程度付録についていますからね。その分ちょっとね、分厚くなってはいるんですけれども、1,2 読むの大変だと思う人は3から読んでも結構です。ということで一応記憶に留めておいてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、できるビジネスマン石橋です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、最近ね、はい、まあ、いろいろビジネスについて勉強はしているんですけれども、
はあはあ、
例えば矢島くんなんかはファシリテーションとかは知ってるのかな。
あ、名前は知ってるんですけど、ね、そんな詳しくはないかなっていう感じなんですけど、
まあちょっと内容も知ってるぐらい。
あ、はい。
あ、僕ね全く知らないんだ。
おいおい
というわけで、本日紹介したいオーディオブックこちらです。
問題解決ファシリテーターファシリテーション能力養成講座。はい、
はい、
これね、うん、ものすごいビジネス書。
ビジネス書ですね、うん、ガチンコですね。
ガチ。
実際そもそもファシリテーションって、まあ、リスナーの方、知ってる人と知らない人どっちが多いのか微妙な感じですよね。
まあ、近所のビジネスに詳しい人に聞いてほしいんですけども、はい、まあ、簡単に言うとですね、はい、まあ、会議の進行役とかをする人が主にファシリテーションというふうに、言っています。
はい、
でそういう人のためにね、こちらの本第1章ではそのファシリテーションって何かってもちゃんと語っていますね。
はい、
でファシリテーションがですね、この著者曰くですね、だいたい6つぐらいに分類できると。
ほうほうほう。
まず、問題解決型のファシリテーション、
うん、
合意形成型のファシリテーション、
うん、
体験学習型のファシリテーション、
ほう、
教育研修型のファシリテーション、
はいはい、
自己表現型のファシリテーション、自己啓発型のファシリテーションと。
はい、
これ詳しく説明してると本当に新刊ラジオ一冊分になっちゃうんで、
なっちゃうんで、
できないんですけれども、はい、まあ、このうちですね、問題解決型、あと合意形成型に近いことを、うん、この本では取り扱います。
はい、
まあ、とりわけ問題解決型です。
はい、
でファシリテーション上手い人っていうのはですね、例えば会議とかで人の意見をうまくまとめたりとか、
はいはいはいはい、
議題をうまくその設定したりとかできる人なので、うん、結構ね、株が上がるんですね。
ですね。これまあ、ビジネスの中でそのリーダー的な位置にいる人とか、まあ、これからリーダーにならんとしてる人とか、まあ、普通にこういうスキルって持っておくと、まあ、いろんな人からの信頼は上がるでしょうね。
はい、でファシリテーションを構成するスキルっていうのでね、この本で紹介されてますけども、
はい、
まあ、端的に言うとですね、おそらく皆さんがよく聞いているフレームワークっていうのはですね、
うん、
ガンガンこの本出てきます。
ほう。
ミーシーも出てきますし、
はい、
ミオシーとか出てきますし、
はい、
ルルルルルルルルルルル
ですね。
はい、これをもう全部知っているとやっぱりそのビジネスマンとしてのスキルは一歩上になると。
はい、
であと個人的にもしかしたらその一般の会社にお勤めの方って若手でも会議の進行役とかって気軽に頼まれる会社って多いんじゃないかなと。
あるでしょうね。
そういう時にこのファシリテーションの能力をガンと見せつけると、はい、おお石橋できるじゃないかと。
まあまあね、そういうことになるわけですよ、はい、なのでまあお盆休みの間にこれがっつり聞いて、もう次出社した時にはもう一株上がってるみたいな感じにしたいですね。
そうですね、ちょっと皆さんにやってみてほしい耳勉強法ですね。
はい、というわけで、本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。